街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターは愛ちゃんこと有村愛さん。早速読んでみます。愛ちゃん。
はい、ともこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。火曜日の街角レポートを担当している愛ちゃんこと有村愛です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。愛ちゃん、今日のお天気どうなんでしょうか？
はい、本日はちょっと曇りと聞いてたんですが、日差しがたまに入りまして、うん、もう絶好のスポーツ日和となっております。
秋ですからね。
秋です。もう秋感じますね、うん、もうたまらないです。風もありまして、うん、もう涼しく感じます。現在手付近は24度、調布駅前もね、歩いてきたんですが、はい、やっぱ日傘差す方少なくなりましたね。長袖の方も見かけまして、やっぱ日傘差してる方はもう暑さ対策というより紫外線対策。
なるほど、こんな日がやってくるんですね。
いやー、もうずっと続いてほしい。なんなら一年中このままでいいと。
長い日傘生活だったからね。
いや、そうなんですよ。
はい。さてさて、今日は歩いてどちらかにお邪魔してるんですね。
あ、はい。まあ、駅から歩いたという形なんですけど、はい、はい、はい。今日はですね、調布市シニアソフトボール交流会というものに来ております。会場が調布基地跡地運動広場の少年野球場 A4 グラウンドになっていまして、電車と徒歩でのアクセスになりますと、飛田給駅から北へ向かって徒歩15分、もうアジスタのすぐ近くになっています。バスの場合は飛田給駅北口、もしくは調布駅北口から多摩駅行きのバスに乗り、調布福祉園で下車して徒歩約2分となっています。調布市シニアソフトボール交流会は、東京都における高齢者のスポーツ実施率の向上を図り、高齢者の健康の維持、増進に寄与することを目的として実施されています。すでに今年は4月に一度開催されていまして、本日と今後開催される11月16日と合わせて年に3回行われています。そうなんですよ。こちら主幹の調布市ソフトボール連盟は、ジュニアソフトボール育成事業とシニアスポーツ振興事業を行っていまして、ともに今年で5年目を迎えました。今日は午前9時から正午まで、先ほどまでですね、ジュニアの合同練習が行われまして、もう先ほど午後1時から開会式が行われまして、今日の午後4時までシニアソフトボール交流会が行われます。もうジュニアの方もですね、本日60名ほど参加者がいたそうで、今シニアの方々、開会式が終わりまして皆さん練習されているんですけど、アップですね、30名ほども参加されています。それでは本日はこの午後1時から行われているシニアソフトボール交流会について、調布市ソフトボール連盟の会長鈴木さんからお話を伺いたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、鈴木です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、まずシニアスポーツ振興事業、また調布市ソフトボール連盟のご紹介をお願いします。
はい、シニアスポーツ振興事業についてはですね、約5年前から調布市ソフトボール連盟が主催してですね、毎年3回ほど交流会、練習試合ですね、これを企画しております。まあ、参加資格はですね、59歳以上で、参加費はゼロです。活動頻度としてはですね、先ほど言いましたように、年3回は企画しております。
すごい多いと思います、他のシニア事業に比べて。すごい。
そうですか。
はいはい。
まあ、ベースはですね、ソフトボール連盟というのは今52チームぐらい登録されてまして、年間でですね、150試合は活動してるんですね。ですから、春と夏と秋のこの市民スポーツ大会ですね、3大会を企画して進めております。まあ、東京都の中でもかなり活動頻度は高くて、
そう思います。はい。
登録人数も1000人越してますから、結構の活動をしております。
ありがとうございます。すごい規模ですね。シニアスポーツ 振興事業は5年目ということですが、もう10年前からそのソフトボール連盟としては活動を行っているということですか。
はい、あのカテゴリー別の大会を企画しててるのはもっと前でして、15、6年前から、カテゴリー別にシニアという大会はやってました。でだんだん年齢層高くなってますからシニアチームも増えてきまして、シニア大会とは別にこの事業をですね別に企画しているということです。
事業の一環としてこの交流会があるということですね。はい、シニアの方も増えてきたということですが、最高齢でどれくらいの方がいらっしゃいますか。
83歳、4歳っていう方は2人ほどいましたね。平均で今70代近いんじゃないでしょうか。
いや、参加者の皆さんの様子見てるんですけど、もう本当に実年齢より若く見られる、運動されているってもあって皆さんも生き生きとしてて本当に健康で、ね、皆さんが普段から運動されているというのがよく伝わってきます。では男女比はどれくらいになりますか。
シニアの場合は女性はほとんどいないです。
未経験者の割合もぜひ教えてください。
チームによってですが、未経験者を入れたチームもありますし、まあ、ほとんどソフトボールは以前からやってる人たちが多い、経験者が多いですね。はい、
ありがとうございます。この参加者の方はですね、あのチームに所属している方が多いということですが、私はこの司法で知ったんです、この活動を。個人でもこの今日の交流会に参加したいっていうのは可能なんでしょうか。
はい、可能です。あのこれも個人の方は調布市ソフトボール連盟のホームページから申し込みいただければですね、受け入れはできております。
なるほど。またそこからね、あの今日参加してみて楽しかったっていうのでソフトボール始めたり、どこかのチームに所属したりなど、そういう方もいらっしゃるそうです。ではですね、このソフトボールのシニアの方も気軽に楽しめると思える要素、どのような点だと思いますか。
そうですね、あの手軽にグラウンドも狭いグラウンドでできますし、用具もそんなにかからないし、まあ年齢層もですね、シニアはシニアでカテゴリーでチーム作れますから、気軽に、あまりスキルの差があるとですね、やりにくいところあると思うんですけど、ソフトボールは昔からやってる方がね、気軽に入ってくるという感じですね。
ちゃんと年齢だったり、そのでカテゴリーを分けているから、その皆さん気軽に始められると
思いますね。うん、
ありがとうございます。ではこの振興事業は5年目、それのソフトボール連盟、いや、その他のものだともうすごい歴史になるということですが、始めた当初と比べて変化した点はありますか。
実はソフトボール連盟というのは今年で50周年、はい、迎えまして、まあ、先輩たちが築いてきたこの連盟をですね、継続してやってる、ある20年ぐらい前にですね、チーム数がものすごく増えたんですね。それは学校関係の PTA のお父さんたちを中心にしたチームがだいぶ増えたんですね。それから活性化してかなり活発化した連盟になっております。
もうチーム数が増えたとはとても嬉しいですね。じゃあ本日の交流会になりますと、どのようなチームがどれくらい参加されているんでしょうか。
今日は3チームプラスあの武蔵野市のチームが加わってますけど、実はもっとチーム数多くてですね、6チームから7チーム多い時にありました。今日は秋分の日かな。
そうですね、今日の秋分の日ということで、ご家族とお出かけに、ね、なられてる方も多いですもんね。武蔵野のチームも来ていらっしゃるということで、調査は特にチーム数が多いと伺ったんですが、
キムスはですね、シニアだけに限らず、あの若い層のチームを含めるとかなり多いので、まあ運営自体ね、1大会7週間ぐらいやってますから、1ヶ月半ぐらいですね。だいたい50試合かける3大会ですから、150試合をこなしていくというのは。
ねえ、だって雨の時どうするんですか？
雨はですね、覚悟してまして、予備日を、
ね、
確保してるようにしてます。
わあ、すごい。
だいたい1大会2回、2週流れるケースありますね。
うん、そうでしょうね。そうか。
やっぱそれを継続していく上でとても大変だったと思いますが、でもこの50年続けられるほど、やっぱ皆様の参加される人気や、そのスタッフの方も審判の方ともボランティアの方が多いそうですね。
今私会長を務めさせていただいてますけど、理事がだいたい20名いまして、まあ、理事の方は本当のボランティアでして、まあ、ボランティア精神があるのか、まあ、審判もですね、今70名ほど、公認審判員の資格を持ってます。
それはすごいと思う。
このスタッフがいないとですね、この大会はちょっとやっていけないですね。はい、
参加される方、チームの多さもちろん、そう、支えてくれるスタッフや審判の方の多さもすごいですね。ありがとうございます。それではですね、最後に今後行われる活動、またこれから行っていきたい活動について教えてください。
まあ、この継続していくのがいっぱいいっぱいなんですけど、まあ、これからですね、他の近郊の市との交流戦とかですね、そういったものを考えていきたいなとは思ってます。ただグラウンドの問題とかですね、時期の問題あるので、十分検討してですね、他の市との調整をしながら進めていきたいなと思ってます。
わかりました。ありがとうございました。本日インタビューに答えてくださったのは、調布市ソフトボール連盟の会長、鈴木さんからでした。鈴木さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お忙しい中、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
いや、もうつい先ほど開会式あったばっかりで、会長の挨拶を終わった後にすぐにインタビューに答えてくださって、本当にありがとうございます。こちらですね、シニアソフトボール交流会の参加資格は59歳以上の方、参加費は無料です。お申し込み方法は調布市ソフトボール連盟のホームページから参加申し込み書をダウンロードして、必要事項を記入いただいた後にメールに添付する形となっております。また今年はですね、11月16日に最後の交流会を行われますので、気になった方は調布市ソフトボール連盟のホームページを覗いてみてください。それでは本日はスポーツの秋ということで、調布基地跡地広場からシニアソフトボール交流会について愛ちゃんこと有村愛がお送りしました。スタジオのともこさんにお返しします。
はい、愛ちゃん、ありがとうございました。もうシニアの皆さんとスポーツしている方は本当に若々しくて、応援していても元気をもらえることと思います。現在ね、大会行われているということですので、お近くの方は足を運んでみても楽しいかもしれません。以上、街角レポートでした。次回は金曜日、深澤邦久さんが担当してくれます。